秋葉テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆美です。今回は2007年10月11日に行われた第25回交流会の模様をお届けいたします。今回の交流会は10月より秋葉テクノクラブの新メンバーとなられた産業技術総合研究所の2部門のご紹介、そして同時開催された秋葉原実証フィールド実証実験のご紹介をさせていただきます。今回取材を一緒にしたのはデジタルハリウッド大学のしろく君と森君です。
デジタルハリウッド大学2年のしろきです。
デジタルハリウッド大学1年生の森です。
さて今回の取材2回目の取材となりましたが、しろく君はどうでしたか？
はい、久しぶりの取材だったんですけれども、少し緊張してしまいましたが、テクノクラブの力強さをこう感じることができたと思います。
森君は初めての取材でしたが、どうでしたか？
取材というとテレビの記者会見のような壮大なイメージがありましたが、今回の取材は少ない人数で全然堅苦しくなく、そこまで緊張するということはなかったのですが、こんな取材の方法もあるんだなと知ることができとても良かったです。
はい、それでは本編に参りましょう。はじめに10月より新たな秋葉テクノクラブメンバーとなった産業技術総合研究所2部門のご紹介をさせていただきます。産学官連携センターからご紹介しましょう。担当は森くんです。
今回お話を伺ったのは産業技術総合研究所関東産学官連携センターの花田さんです。はじめに関東産学官連携センターはどのような活動をされているのですか？
私どもは昔国立研究所と言われている研究機関15が一つの大きな研究所になりました。で、名前が示す通り産業技術ですから、IT があったり環境の問題があったり、それから、材料、それからナノテクとかいろんな高岸な分野の産業に使っていただけるような研究開発を行っている研究所です。そして我々がいる産学官連携推進部門はその中でも、企業さん大学さんと連携して、そのさっき言いました世の中のためになる技術を開発するためのつなぎをするセクションになります。で、大体年間2000弱ぐらいの共同研究が、あろうかと思いますが、その中の何分の1と言いたいんですが、そこまで言ってないんですが、その中の、どれぐらいでしょうかね、10数%ぐらいは我々が関係させていただいていろいろやらせていただいていると。我々というのは関東産学官連携センターがやらせていただいている案件になるのかなと思っています。その他私ども関東産学官連携センターということであれば、産総研、先ほどご質問あったようにまだ世の中には馴染みがないんで、産総研って何ということをお知らせする意味もあって、いろんなイベントに出展させていただいてですね、産総研ってこんなとこですよっていうお知らせもさせていただいています。
次に最近行われた中で面白いプロジェクトがあったそうですね。
最近というかですね、これは私が単に好きなので皆さんにいつも使わせていただいてるんですが、実は皆様には見えませんが、今このテーブルの上にその、成果物が置いてありましてですね、聚楽大という日本酒でございます。これは俳優の佐々木蔵之介さん、ご存知かと思いますが、のご実家が京都にありまして、香りのいいお酒を作りたいということで、その酵母を探すためにですね、探すのに私どものバイオテクノロジーの技術を使っていただいて、仕込まずにこの酵母だとこういうおいしいお酒になるぞっていうのをバイオテクノロジーで見つけて使っていただいたという案件です。
インタビューの時にそちらのお酒実物を持ってきていただいたのですが、残念ながら僕は未成年なので香りだけ楽しませていただきました。香りはお酒独特の臭さがなかったので、二十歳になった時ぜひ試させていただきたいと思いました。さて、筑波から秋葉原へ職場が移転されたわけですが、そのメリットは何なのでしょうか？
はい、確かに筑波は研究所がいっぱいあって集積効果が非常にあると思うんですが、先ほど言いました通り産学官連携、企業さんですとか大学さんと連携するということになると、必ずしも筑波がベターかというと必ずしもそうじゃないということがまず一つあると思います。それに我々関東産学官連携センターだけで申しますと、関東1都10県を相手にしてますので、東京都内、それも足場のいい秋葉にあるということ、非常な、物理的なメリットがあると思っています。
最後に これからの展開などがありましたら教えてください。
個別具体的にはどうのこうのではないんですが、今年の私どもの一つの目標というか、になるんですけれども、金融機関とどういう連携を取るかということをやっています。で、具体的に言いますと商工中金さん、それから長野の82銀行さん、それから、静岡銀行さん、それから茨城の常陽銀行さんと包括的な協定を結ばせていただいて、企業さんとの連携の中に入っていただいて、金融を交えた格好の連携をですね、今進めるべく具体的な事柄に入っていっています。
産学官連携と聞くと言葉が難しく、大学生の自分にはあまり関係のないことだと思っていましたが、実際お話をお伺いすると産学官の学の部分がとても密接に大学という組織に関わっていることを知りまして、僕も将来お手伝いできることがありましたら、ぜひプロジェクトに参加させていただきたいと思っています。花田さん、ありがとうございました。
そして森くん、取材ありがとうございました。続いてベンチャー開発センターのご紹介です。取材を担当したのはしろっくんです。
続いてお話を伺ったのは産業技術総合研究所ベンチャー開発センターのエイジュさんです。はじめにベンチャー開発センターではどのような活動をされているのですか？
端的に言いますとですね、産総研というのは研究機関なわけですけれども、これまで基礎研究というところに重点を置いてきましたが、独立行政法人化する頃からですね、産業ですとか、いわゆる産学官連携のところにですね、重心を移すということ、活動の重心を移すということになってまいりまして、その中でもですね、特に一番先端の部分、我々の、研究成果をないし、そのですね、我々のポテンシャルを使って、産業を進行していこうという場合にはですね、スピードアップすることも含めまして、我々ちょっとそれまではできなかったんですけども、独立行政が法人化することによって、いわゆるベンチャーというですね、選択肢が出てまいりまして、ただ我々のところではですね、ベンチャーといっても会社作るという経験ありませんので、そのような技術シーズを持っている人、ベンチャー化しようとする技術シーズを持っている人に対して、そういうことを経験してきたですね、ビジネスの経験者、ベンチャーを作ったことのある人ですとか、また会社なんかでいろんな製品を開発したり、販売したりということをやってきたことのある人をですね、スタートアップアドバイザーという形でですね、招聘していただきまして、要するに二人三脚 で、研究者と二人三脚になって、新しいベンチャーを起こしていこうというふうなことをやっております。
今回秋葉原に移転してきましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか？
主なですね、大体8割ぐらいの活動はですね、今までつくばがですね、つくば市の方にやってきたわけですけれども、大体二十数年前にですね、30年ぐらいの前にですね、東京から移転したわけです。最初は東京の丸の内の方にですね、拠点を構えまして、そこにですね、5年ほどおりました。その後ですね、5年間終わりまして、そのいろんな拠点層を含めまして、経費その他見直す段階でございまして、その間にですね、秋葉原大ビルという、とかですね、UDX を含むクロスフィールドができまして、いろんな大学も集まってきまして、またかつ、2年ぐらい前になりますけれども、つくばエクスプレスができまして、つくばから のアクセスもですね、かなり良くなったと。これまで高速バスなんかもあったんですけれども、つくばの方には、東京駅からそれは出ていたので、それは東京駅の方がメリットがあったんですけれども、TX ができることによって秋葉原ということがですね、いろんな、産学の集まりとしても、またつくばへのアクセス面といたしましても、5年前の丸の内よりも現在の秋葉原のずっと良くなっておりまして、これを機会に秋葉原の方に移転するといったことでございます。
最近の活動などありましたら教えてください。
この5年間ですね、ベンチャーセンター、ちょっと名前はベンチャー開発戦略研究センターということで、今年5月から名前が変わったんですけれども、それまでですね、いわゆるベンチャー企業としてですね、産総研の技術ないし、産総研が、外部からの外部シーズンに対して産総研が技術的なサポートを行って、作ったベンチャーというのがですね、新しく創業したもので67社、それから外部のベンチャーを支援したものを含めますと全体で84社をですね、今支援しております。これまではどちらかというと創業支援というところがですね、ポイントを置いてきましたけれども、これからはですね、その創業したベンチャー、リスクできたという数だけじゃなくて、それがどのように育っていくのか、場合によってはですね、そのどうやってエグジットをどうするか、必ずしも成功だけではないわけでございまして、それがですね、どのような形で後始末をつけるかを含めまして、こういった支援という、育成の支援というのがこれから重要になっていくのではないかと考えております。
最後に今後の展開を教えてください。
ちょっと今最後のところ述べたんですけれども、創業支援からですね、今度は創業の育成の方の支援に移っていくと った点が1点とですね、まあ、それからあの本当にまあですね、まあ、立派な人をですね、まあ、外から呼んでくるというだけではなくて、それを目指すような人々をですね、まあ、人材、いわゆる産業人材を育成していくような面ですね、まあ、これもいわゆるOJT の場としてベンチャーという、まあ、ベンチャー開発センターのところですね、そういった人の、まあ、人材育成の面でもサポートしていくというのは新しい活動に必要になってくるのではないかと考えております。
このベンチャー開発センターの活動が僕らの生活に少しでも役に立てばいいなと思いました。英雄さん、ありがとうございました。
シロック君、取材ありがとうございました。最後に、今回の秋葉テクノクラブ交流会では秋葉原先端技術実証フィールド推進協議会より実証プロジェクト第1弾が発表されました。歴史と未来が入り混ざる秋葉原で先端技術先端科学を実際に現場にて実験してみようというプロジェクトです。現在第1フェーズが行われており、このあと2007年12月末に向けて第2フェーズ第3フェーズと続いています。そこで今回の秋葉原先端技術実証フィールド推進協議会のメンバーで今回の実証プロジェクト広報ご担当の明珍さんに現在のプロジェクト状況についてお話を伺いました。
そうですね、まあ、実証実験の初めてのプロジェクトということで、まあ、街の中に協力をいただいて実施しています。一応来訪者の方々は非常に好意的に利用していただいているので、まあ、実証のデータとしてはおそらく満足の今のところいく結果を得られているんじゃないかなとは思います。今回の第一プロジェクトは町の店の中だとか、あとは、まさに、UDX さんとかでご協力いただいてビルのところに設置していますが、まあ、今後実は予定されている2つについては、例えば道路であったりだとか、それから今度は本当の店の中に入って商品に、技術をつけたりだとかっていうことで、本当に、街のどこを使うのかっていうのはどんどん変わってきますので、まさにリアルな場所を使うと街をこう活用させていただくという意味で言うと、まあ、全く違うものが実証されていくんじゃないかなと思っています。その辺が今後課題というか、楽しみでもあり課題でもあるというところだと思います。
明珍さん、ありがとうございました。さて、今回の秋葉原実証プロジェクトのお話は秋葉原先端技術テーマパーク構想の一環として行われているプロジェクトです。プロジェクトの詳しい内容、秋葉原先端技術実証フィールド推進協議会について知りたい方は秋葉原先端技術テーマパーク構想のウェブサイトをご覧ください。アドレスは www.akibatechnopark.jp www.akibatechnopark.jp です。秋葉テクノクラブレポート、今回は10月に新たにメンバーとして加わった産業技術総合研究所2部門のご紹介と秋葉原実証プロジェクトのご紹介をさせていただきました。さて、交流会の感想を今回取材を担当した森くんと白木くんに伺ってみようと思います。森くんは初めての交流会でしたが、今回の交流会いかがでしたか？
普段学校生活を送っているだけでは聞くことのできない貴重なお話をお伺いすることができたので、有意義で楽しい時間を過ごすことができました。
白木くんは今回久々の交流会でしたがどうでしたか？
はい、久しぶりにお話を聞いたんですけれども、新たな参加者も加わり、秋葉テクノクラブの発展と秋葉原の発展がこれからも力強く進んでいくなと感じました。
はい、お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様をテキストレポートでもご紹介しています。またウェブサイトでは過去の交流会の模様をテキストレポートとポッドキャストにて配信しています。ぜひチェックをしてみてください。秋葉テクノクラブウェブサイトは www.akiba-sangaku.jp です。次回の秋葉テクノクラブ交流会は11月8日を予定しています。今回の放送を聞いてぜひ参加してみたいと思った方は秋葉テクノクラブ事務局までお問い合わせください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学宮本孝美でした。